Podcast KBS from Kyoto.改めまして僧侶の河村妙慶です。今日の法話のテーマは懐かしいと思える人についてお話しいたします。二十四節気では小暑を迎えました。そして7月6日の花は梅雨草です。花言葉は懐かしい関係だそうです。皆さんは誰かに会って懐かしいね、元気だったという会話をすることってないですか？あの時代、共に苦労してきた仲間を見て懐かしいと思える、過去の出来事や経験を思い出し、それに対する愛着を表現する言葉でもありますよね。何かを長い時間経過させた後に感じるような温かくって、なんか懐かしい、そんな人にまた出会うと私たちは何か安心感を得ることができます。懐かしい思い出、皆さんはありますか？さて、なぜ梅雨草に懐かしいという花言葉がついたんでしょうか？梅雨草属の学名コメリナに関係してるんですよ。この梅雨草の学名はオランダの植物学者ヤン・コメリンと甥のカスパル・コメリンの名前が由来してるんです。二人ともアムステルダムの薬草園の園長だったということで、懐かしい関係ということで花言葉が名付けられたんです。この梅雨草っていうのは日本の色にもつながってるんです。千草色とも言います。千の草の色、千の草がいろいろ混じり合った色なんです。だからはっきりした緑でもなく、薄い緑でもなく、ちょっと青みがかった緑、逆に見たら明るい青色なんです。もう何とも言えない清涼感をいただきます。私もこの千草色って好きでね、一枚だけ無地の着物を持っています。大切に着ております。さて、先ほどお伝えしたようにオランダの植物学者ヤン・コメリンとその甥の植物学者カスパル・コメリンにちなんでコメリナと、呼ばれるようになったのがこの梅雨草なんですが、実はこのコメリン家には3人の植物学者の兄弟がいたそうなんです。2人は植物学者として名を残しました。先ほど伝えたヤン・コメリン、カスパル・コメリンです。しかしもう1人は早くに亡くなってしまったんです。実は梅雨草にはその亡くなったコメリンさんがいるんですよ。梅雨草をよーく見てください。上に向いて咲く青色の花びら2枚ありますよね。それがヤン・コメリンさん、カスパル・コメリンさん。そして下向きに咲く目立たない白い花びらが1枚見えるんです。それが亡くなったもう一人の兄弟だと言われてます。この植物学者ヤン・コメリンとその甥のカスパル・コメリン、この2人の梅雨草の咲き方が似てるということで、上の花びらがそう言われるようになったんですが、下の透明な花びら、それは亡くなったもう一人の兄弟です。実はその亡くなったその人がいたから、残りの2人は生きていけたんです。つまり私たちは今どんな形で生きても、活躍してても活躍できなくっても、健康でいても病気になっても、 私たちは懐かしい時代があったからこそ、そこから学び成長していけたんです。辛い思い出だっていう方もいるかもしれませんが、それも懐かしい思い出なんですよ。それが実は土台になっているんです。だから、この亡くなった兄弟を懐かしむということから、露草には懐かしいという花言葉がつけられたんですね。深いなと感じました。さあ、この懐かしいという言葉は仏教でも使われています。禅道大師という僧侶が、他に、外と書いて他に、健全精進、賢い、良いと書いて健全、精進するの精進、健全精進の僧を、源氏、内に苔を抱くことを得ざれ、内っていうのは内面の内ですね。苔は虚しいに仮と書きます。苔を抱く。さあ、ここに懐かしいという字を書きます。どういう意味かというと、他に外面。外面だけ偉そうにして、内面が嘘っぱちであってはならないよという意味です。外だけ偉そうにしてるけど、内面が苔不実だったらあかんでという意味なんですが、親鸞聖人はこの言葉をいただきながら、ちょっと追加をなさってます。もちろんそうなんですが、もともと私たち内面も苔不実です。だから、外面を偉そうに振る舞ってもバレますっていう意味ではないかなと、私自身受け止めています。似てるようなんですが、ちょっと意味合い違いますよね。禅道大師の場合は、外面はどれだけ偉そうに見せても、内面が嘘だってはダメですよ。要するに、中と外の不一致を問題視なさってるんですよね。しかし、親鸞聖人の場合は、内面はもともと苔不実の実でございます。つまり、煩悩の実なんです。もともと人間は煩悩を抱えて生きてるんです。どれだけ外面を偉そうに振る舞っても、もう内面も煩悩だらけの身なんですっておっしゃったんです。すると、この言葉を聞いた皆さんはね、じゃあもう一緒か、生きてても意味ないのかと投げやりになりそうなんですが、親鸞聖人がおっしゃりたかったのは、私たちは善人でもなければ、賢人でもない。つまり、善人にもなれないけど、賢いわけではないんです。肩書きとか見かけで賢く見せているだけであって、みんな一緒なんです。私も含めて、みんな凡夫の身なんです。とおっしゃったんではないでしょうか。私もこの言葉を掲げながらね、今このスタジオに、なんか親鸞聖人が目の前で座っておられるようです。妙慶よ、偉そうにするな。偉そうに知ったかぶったことするなよって言われてるような気がして、なんか汗が今出ております。私はね、私たちは偉いと振る舞う必要ないんです。仏様の前ではただの愚者であり、凡夫なんだということなんですよね。でも自分がそういうこう偉いんだというものがバレる瞬間ってあるんですよ。例えば誰かの会話の時です。自分では、ああそうだそうだ、私は凡夫の身なんだと謙遜的に会話をするとします。私はどうしようもない人間なんですよって言った時に、相手が本当あなたどうしようもない人ねって言われた時に、ムッときたら、実は心底どうしようもないとは思ってないってことです。子供さんやお孫さんがおられたら、うちの子供はね、孫はね、私に似てもう出来が悪くってねって言った時に、本当あなたに似て出来が悪いわよねって言われてムッときたら、やっぱり私はそうかそうか、謙遜ぶってるだけなんだなということを自覚するしかないんですよね。いざという時の会話で自分の本性って出るんですよね。人と人が会話をするというのは賢さで争う必要ってないんだと思います。それよりも わあ、懐かしい。ほんとほんと、私ちっちゃい時そんなことやってた。あなたも、ああ懐かしいなと思えたらそれでいいんではないですか。今日は懐かしいと思える人についてお話しいたしました。